皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良県警察の警察官の皆さんをゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えします。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。
はい、ラジオお聞きの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。そしてもう一人。
はい、橿原警察署から来ました永永です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめましてですよね、永永さん。
はい、初めて出演させていただきます。とても緊張しています。まさか自分が警察官になってラジオに出演するなんて思ってもいませんでしたけれども、せっかくいただいた機会ですので思う存分にお話しさせていただきます。
はい、ぜひ思う存分喋ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
せっかくですので、永さんの普段のお仕事とかお聞きしてもいいですか？
はい、私は今年の2月から橿原警察署の交通課で働いています。交通部門は初めてで、まだまだわからないことがいっぱいです。日々勉強させていただいております。私の仕事は主に車庫証明の申請、道路使用許可等の窓口業務をしています。あとは幼稚園や小学校などに行って交通安全のお話をさせていただく交通安全教室もしています。
警察のお仕事もいろいろあるんですね。永永さんの仕事に対する思いとかもお聞きしてもいいですか？
はい、私は人を思いやれる心の余裕が安全に対する思いやりにつながるのではないかと思っています。私たち一人一人が心に余裕を持ってルールを守って交通安全につながればいいなと思います。交通安全は私たち一人一人の最も身近で日常的な問題であり、交通安全の主役は皆様方お一人お一人です。今日よりも明日、明日よりも明後日、交通安全が向上していきますようご協力をよろしくお願いします。
なるほど、素晴らしいですね。熱い思いをね、ありがとうございます。では奥田さん、今日のテーマをお願いします。
はい、本日のテーマは自転車月間における自転車の交通事故防止です。自転車月間とは5月1日から31日までです。ここで奈良県警察から大切な大切なお知らせです。奈良県警察は自転車チャンピオンさんにご協力をいただき、この自転車月間中の5月1日から5月31日までの間、奈良県内の7店舗で自転車ヘルメットを購入される際、奈良県警察安全安心アプリナポリスをインストールして、ナポリスの画面をレジで見せればヘルメットが 10% オフとなります。お支払いは現金に限りますのでお気をつけください。
すごーい。奈良県警察安全安心アプリナポリスってこの番組でもたびたびお話ししていただいているアプリですよね。
はい、そうなんです。
10% オフって大きいですよね。
大きいですよね。
日本でも 5% ですからね。はい、
自転車チャンピオンさん、ご協力ありがとうございます。また、詳しくは奈良県警察ホームページや公式 SNS にも掲載しておりますので、そちらでご確認ください。
自転車に乗るならヘルメット。この番組でも何度もお話ししていることですよね。は
い、どうしてこんなにヘルメットかと言っているかというと、自転車の死亡事故の約半分の方は頭部に致命傷を負っています。ヘルメットをかぶっていれば守れた命もあったかもしれません。頭の被害軽減のために自転車を利用するすべての人はヘルメットをかぶりましょう。ここで私事で恐縮ですが、長男がこの春小学校1年生になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。息子も自転車に乗れるようになったので行動範囲が広がるんだろうなと思っています。このラジオをお聞きのリスナーさんの中にも小さなお子さんがおられる方、自転車乗るときは必ずヘルメットの着用をお願いしたいです。もちろん大人の方もお願いします。令和5年4月1日からヘルメットの着用が努力義務になりました。うちの子にも必ずヘルメットをかぶるよう口酸っぱく言っています。
自転車に乗るときはヘルメットと繰り返して話していくうちに、それが習慣化されていくんでしょうね。
そうですね、繰り返して習慣化していくことが大事なんですね。保護者の方、大人の方もヘルメットをかぶりましょう。ヘルメットは年齢関係なく、自転車に乗るならヘルメットでお願いします。 ではお話を戻しまして、本日のテーマ、自転車月間における交通事故防止です。
自転車は免許もいらないですし、子供から高齢者の方まで誰でも簡単に乗れる一番身近で便利な乗り物です。しかし乗り方を間違ったり誤った認識で自転車に乗っていると事故に遭って自分自身が痛い目に遭ったり、時には人を傷つけてしまいます。今日は皆さんに自転車の交通ルールが満載に織り込んである自転車安全利用5則についてお話ししようと思います。
では自転車安全利用5則を順番にお話しお願いします。
わかりました。自転車安全利用5則と難しそうな名前がついていますけれども、内容はそう難しくありません。まずは自転車安全利用5則。1つ目、自転車は車道が原則、歩道は例外です。自転車は車の仲間なので、自転車に乗るときは車道を走行するのが原則なんです。
なるほど。では歩道は例外とありましたが、どんなことが例外ですか？
はい、13歳未満のお子さんや70歳以上の高齢者の方は歩道を走行することができます。ではそれ以外の人は通れないんですかって思われる方もおられると思いますが、丸い青色の中に人と自転車の絵が入っている標識があること、ところでは歩道を通行することができます。
ただしあくまでも歩道ということをお忘れずにお願いします。
なるほど。だから車道が原則、歩道は例外と言っているんですね。
そうなんです。次に、車道は左側を通行、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。
ここは大事ですよ。
大事なんですね。
はい、自転車で歩道を通行できても、歩道を通るときはすぐに止まれるような速度で走ってください。歩行者が危ないと立ち止まったり、怖いと思うような危険なことにならないように必ず一時停止してください。
確かに、結構歩行者の方が歩道を歩いているとき、自転車怖いわーという声をよく聞きますよね。そして、交通ルールを守るです。
ちょっといいですか？交通ルールを守るとは具体的にはどんなことですか？
はい、飲酒運転、二人乗り、並進の禁止、夜間はライトを点灯、信号厳守と一時停止、安全確認をしましょう、などのことです。
交通安全を意識するなら守って当然のことのように聞こえますが、
残念なことに当然なことなんですが、なかなか守られていないのが現状なんです。
なるほど。
去年の11月1日から自転車乗車中のながらスマホや飲酒運転が厳罰が強化されました。
飲酒運転とか自転車だから大丈夫とか、ちょっとしか飲んでいないから大丈夫とか、安易な気持ちでしたら本当にダメですよね。
ひささんのおっしゃる通りで、絶対に飲酒運転はしないでください。飲酒運転はそのご本人だけではなく、自転車を提供した人、またはお酒を提供した人、自転車に同乗していた人も処罰の対象になります。奈良県内では4月末時点で飲酒が関連する事故が、概数ですが16件発生しています。本当に人ごとと思わずにいてください。
では最後に、自転車に乗るときはヘルメットを着用。先ほどもお話ししましたが、お子さんだけでなく高齢者の方をはじめ大人の方も被っていただきたいです。
よろしくお願いします。お話ししたこれらすべてで自転車安全利用5則となります。
なるほど。内容はそれほど難しくはないけれども、なかなか守られていないのが現状。なかなか難しい問題ですね。
そうですね、本当に難しい問題です。私たちが行っている交通安全教室や啓発活動を通じて、一人でも悲しい事故に遭う人を減らしていけるよう、これからも尽力していこうと思います。
そうですね、皆さん自転車は手軽に乗れる交通手段ですが、乗り方を間違ったり、ちょっとした不注意で大きな事故につながってしまう可能性があります。今日のお話をリスナーの皆さんのご家族やご近所さんなどにお話しいただき、みんなで自転車の交通事故を減らしていきましょう。 ではそろそろお時間ですが、そういえば今ちょうどゴールデンウィーク中ですよね、はい、まあ、はい、このゴールデンウィーク中なんかそういった事故防止とか、
はい、
まあ、なんかそういうのに関わるなんかお知らせというか注意とかありますか？
そうですね、ゴールデンウィーク中は様々なところで渋滞が予想されていますので、はい、移動される際にはですね、計画的な移動プランをしていただきまして、こまめな休息をとっていただくことによって眠くなったり集中力が切れたりしないのかなと思います、うん、あと乗っていただく方は必ず前席チャイルドシートにシートベルトをカチッとしていただくようお願いします。
そうです、前席ですね、
前席です。
後ろもですよね。そうです、
はい、後ろも必ずです、
ね、子供は、はい、なかなか難しいところでありますけど、はい、でも高速道路なんてね、はい、大きな事故になるじゃないですかね。
ここ最近連日ね、ニュースとかでもね、高速道路大きな事故が発生していますので、うん、本当にシートベルトは皆さんの命を守る大切な大切なものになりますので、運転手さんだけではなく同乗されてる方もみんなでチャイルドシート、シートベルトをカチッとしていただくようにお願いします。
そうですね。はい、あと、渋滞にはまるとね、
はい、
つい休憩とかに行こうと思うけど、でも、また出たら遅くなるとか思ってね、はい、もうちょっと我慢して運転したりすると、はい、眠く、やっぱり渋滞とかで眠くなっちゃうんですよね。はい、やっぱ朝早く出たりしてるから。
そうですね。
だから、そういう時にも、やっぱり、
はい、
自分は気をつけてますけれども、はい、やっぱり周りの方にもちょっと、ね、そういう眠く
ですね、喋り続けてほしいとかね、はい、話し相手になってほしいとか、
どうコーヒー飲むとか、は
い、そうですね、眠気覚ましのガムを噛むとか、
ね、ちょっとね、やっぱりそういうのにもちょっと気をつけていただいてね、はい、せっかく楽しい旅行で行ってるのに、そういった事故にあったりとかしたり、あるかなと思いますよね。で、やっぱ渋滞中イライラもしますから、
そうですね、
それもなんか、車の中の雰囲気も悪くなるし、だからやっぱりちょっと遅くはなるかもしれないですけど、適度なその休憩、やっぱドライブインとかね、
また休憩もあれですけれども、その渋滞が予想される時間をちょっと避けていただくとかもね、そういう風な形を取っていただいたら、ちょっとでも渋滞緩和につながるのかなと思いますので。
あ、そうですよね、そうか、そういうところにもつながるんですね。でもそういうところがまた交通事故防止にもつながっていきますよね、はい、その一人一人の A 長さん言ってた心の余裕、
はい、
うん、ね、だからそういうのを持ってね、渋滞とかにはまっても、はい、このゴールデンウィーク中浮かれることもなく ね、
そうですね、
やっぱり運転してるときはしっかりと、はい、して運転をねしなきゃいけないなって今ねお聞きしてね、心の余裕ちゃんと持って運転させて、それは普段でもですけどね、
はい、
ないといけないなって、改めて思いました、今日はありがとうございました。A 長さん、奥田さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
ではリスナーの皆さん、最後までお聞きくださり、ありがとうございました。どうか交通事故に遭わない、起こさないよう、よろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク中気を抜かないように、皆さんしっかりとね交通安全に気をつけて、楽しいゴールデンウィークを送ってください。それではまた来週もぜひラジオポリスからの交通安全情報をお聞きください。それではまた。
相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のことも、どんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です、いつもあなたの中心です。
FM マホロバはトモルテ田原元奈良睡眠ラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7DVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。